あなたはもう忘れたかしら。そんな和尚の一人ごと。
さて、今週も始まりました、そんな和尚の一人ごと。横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただく時間です。おさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今の歌もう一フレーズ欲しかった、聞きたかった。
そうそう、ちょっとですね、鼻がグズグズしてましてね、はい、そのワンフレーズまで持たないんじゃないかな。
持たない？大丈夫ですか？
ちょっとつるんときたら嫌だなみたいな。
あ、なるほどね。大丈夫、気になさないでください。ご覧になれるのはツイートキャスティングで見てくれている池ちゃんとそれからミキちゃんだけなので。
ペローンって出たらね、朝からね、はい、どんなもんかななんて思いましてね。
大丈夫です、ラジオなので。でも風邪ひかれたんですか？
ちょっとね、鼻あべが悪いですね。
鼻あべ悪い？
鼻あべ悪い。
あ、いや、
あんべ悪いんですね。
あ、ドンさんも見てくれてるので、ドンさんの薬局に行くのはどうでしょう？
あ、いいですね。近々行こうかなと思ってますから。
東京まで。
そうそう、よく効く風邪薬とね、はい、この頃ちょっとくたびれてますからね、うん、ちょっとガーンと効くようなね、栄養剤みたいなものがあればね、うん、すぐ買いに行こうかなと思ってますけど、
ね。いいですね。私だけ栄養ドリンク飲んだとこでした。
うん。
やっぱりね、体調悪い時はね、うんうん、無理しないことが一番ですけどね。
そうですよね。でもね、なんでこれ歌ったかというと
ですね、どうしてですか？
いやいや、実はね、今日金曜日、2、3日前にちょっと東京行ってきましてね。
あら、行ってきてたんですか？
そうそう、子供たちのね、顔見ながらということでね、元気にしてるかな、なんて、合わせて、ね、知人とね、一杯飲もうかな、なんてね、ちょっと行ってきましてね。だいたい飲むとほら、東京ですからもうね、もういっぱい飲んじゃって。
東京だから飲む。
朝起きるとこう目がウサギになってるっていうのはね、よくありましたけどね。
目が真っ赤。
そうそう、なんかウサギになって、ね、うん、ちょっと子供たちがですね、いるんでしょ、2人、だいたい番号にすると3番目4番目がいるんですね。
番号で言わないでくださいよ。もう、
ね、いやいや、だって人にはみんなね、なんかナンバー振られてるじゃないですか。
マイナンバーじゃん、あれ。
マイナンバー、
マイナンバー、マイナンバー、
マイシューズ、
マイナンバー、マイナンバー、
マイボーリング、
はい、もうどこまで行くんですか。もう続けてくださいお話。
ね、
はい、
でね、朝ね、起きてとかね言われるわけですよ。とかね、ゆっくりさせてくれよなんてね言ったらね、ご飯食べてくれって言ってですね。
ご飯
作ってくれたんですよね。
3番目
4番目。
あ、4番目。おー、優しい。
4番目がですね、俺作ったね、男の子なんですよ。
そうなんですか？
作ったご飯食べてくれよ。
いやー、泣けてく
る。なんか嬉しいじゃないですか。ねえ。ってそうで思うという。でね、自分のその学生時代をこうまた思い返すとね、そんなご飯作ったなんてことあんのかななんてね。断りとですね、昔ですから、もう今がもう30年以上前ですからね、割と下宿なんていうのはね、ちょっと小汚いって言われませんけども、まあそのぐらいの家賃のところがいっぱいありましてね、そんなところに住んでたわけですよ、ね、まあコンビニエンスの走りみたいな時にいましてね、そういうことをこう思い出すとね、自分で料理を作るなんてことをね、もう考えたっていうことがなかったんですね、自分なりに。
そうですよね。
それとアルバイトのね、ほら、まかない飯なんてよく言うじゃないですか。まかない飯。
そうそうそうそう。ね。
まかないで過ごすとかね。
まかないで過ごすの。
そうそうそう。まかないでもう、たらふく食べてね、一日過ごすとかね。だからそういう時があったんですね。
なるほどね。
若きゃね、何でもできたんですね。
だって池ちゃんから3畳一間って問い合わせ来てますよ。
いや、3畳厳しかったんでね、一応6畳
だったんですね。あ、6畳だったんですね。そっかそっか。
6畳でもね、だから当時はね、お風呂ついてるとかついてないとかってありましたからね、銭湯がいっぱいありましたんでね。
銭湯懐かしいな。
当時でですね、200円ぐらいだったんじゃないですか。
あ、そう、200円。
220円とかね、そんな感じですよ。なんか年々上がってたような気がしますけどもね、なんか銭湯に行ったんですよ。毎日行けないから、ほら、2日に一遍とか。
ね、そういうおっさん、そうだったんですか。
そうです。苦学生ですよ、私は。
苦学生だったんですね。そっか。
そうやってね、いたんですけども。うん、いや、友達なんか本当三畳一間って人もいましたけどね。
やっぱりね、そうですよね。
どういうその部屋間取りなのみたいなね。でもそれでも昔 あったんでね。まあそんなもんでしょう、みたいな。
そうですよね。
まあどこでもね、スペースがあれば暮らせたんじゃないかっていう時なんですけど、うん、今はみんなね、いい時代ですわな。
そうですね。
そうそう。そんな中でね、うちの子ね、子供がね、お父さんご飯、俺の作ったご飯食べてくれよって。
うん。
あの、あったかいご飯炊いてね、なんかね、うん、目玉焼き焼いてね、なんか野菜炒めとか料理してるんです。
なんかしっかり。
何してんの君はみたいな。
へ
え。でもね、食べました私。
うん、どうでした？
いや、うまかったですね。
おお、やった、
こうやって自炊をしているっていうのを姿を見てね、
うん、
なんかね、あのちょっと嬉しくなったんだよね。
そうですね、うん、
この嬉しさっていうのは何から来るかっていうとですね、やっぱりちゃんとね、衣食住っていう、こう人の基本っていうかね、
うん、
まあ、そういうものをきちんとできるということをね、確認しただけでね、
ああ、
なんか親はちょっと、おお、立派なもんだなみたいなね。
そうですよね、
立派になったなみたいなね、
うん、
親でさえしなかったのになって、それは格好が開けるんですけど。
格好。なるほどね。
でもそういう、なんか世話だな。で、それそれで、ね、なんかこう、もう、それですぐね、もうご飯食べてからね、もう子供たちはもう出ていくわけですよ、もう。
うん、
もう片やバイトだとかね。まあ、片やもう学校行かなきゃいけない。
ああ。
時間。今なんかすごいですね。電車なんか、あの、電話で時刻分かりますからね。
ああ、そうですね。
だからそういう生活がなかった時はほら、なんかとにかく駅行かなきゃいけないっていう。
そうですね。
時間がどうだかじゃないんですよ。もう来た電車に乗るんですけども、
うんうんうん、
今みんなスマートですから、ちゃんと時間分かってますからね。
そうですね。
なんかそういうのもね、だからすごいなって思いますわな。
まあね、時代の移り変わりですよ。
なんかこう、なんか本当にアナログっていう話じゃないんですけどね。
うん、
何も分かんないままバタバタ。でもそれでもね、あの、回ってたというのが。まあなんとなくこう人間臭い感じがしますけど、今なんかもう全部機械式に全部分かってしまいますからね、
うん、
まあどんなもんなんでしょうかな。時間のこう無駄にしないというね、まあイメージがあるのするならばね、やっぱ時間を分かってた方がいいでしょう。もうお父さん一緒に行こうよって、もう出ちゃうからみたいな、もう寂しい話ですよ
ね。寂しい話ですね。そっかそっか。
せっかく親父が飽きたから出てきてるのにね、もう少しいたらいいじゃねえかなってね、この情はもうないんですね、そこにね。もう行かなきゃいけない。
そうですね。
もう責任感ですから。
うんうんうん、や
っぱ責任感があるっていうことで、あの、ちゃんとこう踏まえながらね、あの日常生活を送っている姿を見ると、あ、もう基礎はできたんだな、なんてね、
うんうん。
なんかこう、親としてですね、こう考えると、なんか学生の月とかね、子供の時しか見てない。
はいはい。
いつでもなんかね、お前子供だな、みたいなね。だそんなとこからこう、上から目線じゃないんですけどもね。まあそんなこう、目線でね、まあ、愛おしくもあり、情もありというところで、親は見てるんでしょうけどね。うん、でもね、たくましくなりましたね。
なんか成長を感じるとね、
そうそうそうそう。
本当にお父さん嬉しいですね。
そう、嬉しい反面ね、
うん、
なんか寂しい反面。
そうなんですか。
うん、
その、さっきの歌の忘れたかしらはどこにかかってるんですか？
うん、あ、それはね、あの、だからね、うん、銭湯を思い出して
ます。あ、
昔の時のそういう、ほら、神田川。
そうか、そうか、そうか。
かぐや姫、
うんうんうんうん、
なんか、その時流行ったじゃないのっていう感じの、ちょっとするとね、なんとなくほら、あの、景色っていうと銭湯ってい
う、うん、
銭湯っていうと、もうなんかこう、かぐや姫の歌みたいな、
ね。そうですよね、カラオケでね、まだ歌ったりしますよ。
あ、本当、
うん、うん。
カラオケに行くとですね、ああいう歌をイメージできないんですね。
う
ん、
あ、そうですか。
そう
。私好き。
うん、あ、本当。
うん、
うん、あまりカラオケも行きませんでし、まあしょうがないからここで歌ってるって。
いやいや、何言ってるんですか、もう。
いやいやいや。
だってもうこの辺銭湯もないしね。
昔銭湯って言うとほら、うん、なんかあれをもう湯船の後ろにはね、もう
富士山。
もう煙突がドーンとあってね、うん、っていうところで、なんとなくこうのれんくぐってね。
そうですね。
右と左は男と女が、ね。
あ、そんなイメージですね。
間違って行けなかった。
行けない行けない。
ね、そんな中でね、なんかね、あの、大衆浴場に入ってね、もう汗を流すと。
うん
ね、そんなのが、あの時は普通だったんだなって。今あまりにももう変わりすぎてしまいましてね、
うん、
それすらもう記憶の中からイメージできなかったんですがね、ちょっとこの前はその子供たちを見てね、
うん、
昔を思い出しちゃったな。
ああ、そうですね。でも、あれ、一泊ですか？ 2泊
2泊1泊
ああそうですか、うん、忙しかったですね。そうそっかそっか、
まあ、まあそんなふうにここ入ってくるとね、ほら昔をちょっとこう思い出しながらというところでね、うん、でかぐや姫のねその歌なんか、うん、ワンフレーズちょっとうなっちゃうとね、
ああ
でね、最後まで歌えないんだけども、なんか残ってる歌詞だけがあって、ね。いや、これ面白いですよね。でも、この歌ってね、うん、ほら、あのね、あの、その後はですね、ほら、ただ、うん、あなたの優しさが怖かった。
そうそうそう。
優しさ怖いんですかね。
ああ、優しさね、
このフレーズに込められた、その、一つのね、こう、解釈なんていうのをね、
うん、
もう改めて今思うとですね、うん、昔なんか何も考えないって、ただ、その通り歌ってたってだけの話で、
ね。そうですね、そのまんま歌ってたんですよ、
ね。
ところ
だんだんにこう、少しずつこう、黄昏れてきてね、ひねってくるとですね、なんかその歌詞を噛み締めたくなる。
うん、
ね、
うん、
そうなるとどうなるのなんて言うとね、
どうなるんですか、
優しさが怖いって言うんですよ。優しさ怖くないでしょ。
優しさ嬉しいですけどね。
ね、
ありがたい。
でもね、うん、ここにやっぱりね、その歌詞をこう書くね、うん、深さがきっとあるんでしょうね。これをまあ噛み締めるというところなんです。優しさが怖い、
うん。
今非常に優しい人なんでしょうけど。
はいはいはい。
優しさが怖い。
方がね、
その優しさが優しくなくなった時が怖いのかなと。
うん、ああ、将来への不安ということ？
将来というよりも、今ね、うん、今が一番優しくてね、今一番幸せなんだけれども、うん、その優しさっていうのは変わらないのかなと。
ああ。
そんなことちょっと変わると。
普遍的なのかとか。え、そこまで考えるの、そっか。
いや、ここまで考えるようになると、もう、還暦近くなってきましたね。優しさが怖いってどういうことなんだろう。やたらに、なんかね、あの、昔疑問に思わなかったので、やたらにこう刺さるみたいなね。年寄りの悪いとこなのかわかりませんけどもね、うん。そうすると、いや、深い歌詞だな、と思ってね、ほら。
そうですよね。
じゃあ、変わらないのって、うん。変わらないものなんかないでしょ、だって。
うん。変わりますよね。
ねえ、だって。じゃあ自分の気持ちはいつも変わらないよって言い聞かせててもですよ、
うん、
だって体は年取ってるっていう話を考えると、うん、体は変わってるじゃないですか。いや気持ちは変わらない、でも体は変わってる、
うん、
だったらどっか変わってるというか、きっと心も変わっていくように決まってるじゃないですかね。あ、
見た目だけじゃなくてね、
それをこの考えてるとですね、うん、どんなもんなんですかね。なんて優しさね、今一番いい優しさを与えられてるんだけどもね、これが怖いっていうのは、その優しさが少しずつ変化していくんじゃないかなとかね、
うん、
優しくなくなってしまうんじゃないかなっていう、こうかと考えることすらが怖いという、こうなんかね、あの恋の微妙な揺れ動く心情をそこに、込めているフレーズなんじゃないかなと。
そうですね、なんかこの歌詞から、あ、やっぱみんな思い出あるんだな、イケちゃんから遊ばれてるとか、うん、24色のクレパス持ってたとか、あ、なんか歌詞になんかそういう感じのあったかな、うん、みたいな。でケイちゃんからは貧乏しててすぐに結婚して幸せに、してあげれなかったことを思い出されて優しさが怖かったんじゃないか。
ほら、で、するとね、ほら、なんかね、うん、こういう一つ言うとね、こういろんなこう考え方あるじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。
それってね、うん、なんかあの、その人がね、あの、当時ね、
うん、
あの、当時のね、あの、時間の中でね、いろんなことをこう生きてる中でいる、感受する思い出ってのは、いろいろあるんじゃないですかね。
うん、
ね、その時の神田川が流行っていた時に、うん、私たちは何歳でね、あ、こんなことしてたんだ、なんてね、うんうんうん、そんなことをこう、ちょっと思い馳せるとね、
うんうん、
いろんな風にこう、心模様っていうのはね、あの、あるわけです。
そうですね。びっくりした。そうか、そうか。
私にとっても、私にとっても、ただね、こう、優しさが怖いっていうね、優しさやっぱ変わっちゃうからな、なんてね。優しさがね、優しくなくなっちゃったら、いや、あの、このね、幸せ感もなくなっちゃうのが怖いのかな、とかね。うんうん、まあ、そんなことをふっとこう、思う。そうするとね、なんか、うん、今ね、こう、なんかいっぱいこう、ついキャスって、ね、いろいろコメントいただいてますけど、うん、なんかやたらにその当時流行ったね、歌がバンバンバンバン
こう。ああ、来ましたね。
ね、うん、いいですよね。いや、そういう歌をそだ聞いてですね、私たちは青春時代をきっと過ごしたんですかな、なんてね。
そうですね。じゃあ来週の曲はこの曲ですかね、みたいなね。
じゃあ違う。
あ、また別の曲で。
いつもね、決めてくるんですけども。
はい。
だからこう、一週間の中にいろいろと私たちもね、こう、いろんな変化があるじゃないですか。
うん、
そうすると、今日この時点ではもうあの曲歌おうって決めてるんですよ。
ああ、そうなんですね。
ところが一週間ね、 いろんなことがあるとですね、もう変化する、うん、もう変わっちゃうんですね、私ね、うんうんうんうん、だったら自分が思った歌って、ね、一体いつ歌えるのかなって今思ってます
ね。ああ、そっかそっか。そ
う
そ
う、考えたネタもいっぱいあるんですけどもね。
そうなんですね。
なんか喋ってるうちにね、どっか飛んじゃうっていうかね、うん、いつ喋れるんですかね。
ああ、そうですよね。そしてね、あ、さっきコインくれたみきちゃん、ありがとうございます。いやいや、この私こそ新婚当初と今じゃ変わりすぎ、人って変わるっていやいやいやいやいやいやいやいや、それは。
でも変わってね、もしかしたら変わって当たり前になったと思います
。
変わった流れをね、楽しみながら、うん、その変化にね、またうまく順応しながら、うん、こう丸く収めていく、そこになんかね、こう人生のね、お仕事があるようなね、気がいたしますけどもね。
そうですね。いや、今日もね、たくさんの声いただきました。ウィンさん、ありがとうございます。
ですね、
あら、またイケちゃんからいろんな聞きたい曲が出てきたので。
あ、そうですか。
またね、
もしですね、またあれでしたら、リクエストでもいただければね。
そうですね、今度ね、メンザでもね、
そんなことでいただきたいと思います。はい、ただあなたの優しさが怖かった。癖が強すぎてすみません。そんなお正の独り言。
はい、風邪気味なのにね、頑張ってこう、いいところ歌ってくれましたね。
そうですね、はい、クセを前面に出させていただきました。
はい、はい、カラオケのコーナーではなくて、横田市平子町吉田にあります、西宝寺の斎藤太陽ご住職のお話のお時間でございました。
もういっぱい来てますよ、なんか。
そうですね。
いっぱいなんかね、はい、もうリクエスト来てますよ。
はい、
で、最後に、ね、なんで拳回すんですか。いやいや
いや、お師匠
様、いやいや、拳は回してません、はい、手を合わせております。
そう、そうですね、はい、はい、じゃあそういったところで、はい、はい、今週もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。